入眠夜話。
ほら、好き嫌いしないでちゃんと食べないと栄養が取れないよ。なんて言われた経験がある方、多いのではないかと思います。年を重ねて思い返せば、そんな言葉一つ一つに愛情が感じられて、それだけでいろいろ切なくなってしまいますが、今回は特にそういったお話ではありません。私たちは栄養という言葉を何気なく使っていますが、実はこの言葉にはきちんとした定義があります。栄養とは、私たちの体が物質を体の外から摂取して、消化、吸収、さらに代謝することにより、生命を維持し、健全な生活活動を営むことを言います。つまり、栄養とは、栄え、養うという漢字から連想されるように、何らかの物質のことではなく、体を維持して生きているという、言うなれば、現象のことを指す言葉なのです。そして、その栄養のために必要な物質が、栄養素というわけです。だからといってわざわざ、ほら、きちんと栄養素を取りなさい、と言い直しましょう、なんて無粋なことは言いませんが、念のため。そして、エネルギーとなって、栄養を維持するための栄養素が、タンパク質、脂質、炭水化物の、いわゆる三大栄養素です。これに、体の調子を整える、ビタミンとミネラルを加えて、五大栄養素と呼ぶこともあります。タンパク質、脂質、炭水化物は、栄養を維持するためのエネルギーを作り出すことから、最近では三大栄養素ではなく、エネルギー三性栄養素と呼ぶことが多いようですが、もちろんこの三つの栄養素は、それぞれに役割が異なります。今回はこの中の、特にタンパク質に注目してみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、プロテイン。現在の日本で、単にプロテインというと、プロテイン飲料や液体に溶いて飲むための粉末状のものを指すことが一般的かもしれませんが、厳密に言えばプロテインとはイコールタンパク質のことです。プロテイン、つまりタンパク質は、私たちの体を作るための基礎となる栄養素で、筋肉だけでなく、内臓や皮膚、髪の毛、爪など、あらゆるものが、タンパク質からできている、と言えます。タンパク質は、肉や魚、卵や乳製品など、私たちが、日頃よく口にする食品に含まれていますから、一般的な食生活を送っていれば、それほど意識しなくても 摂取することは簡単なことのように思えます。しかし果たして現代の日本人は十分な量のタンパク質を摂取できているのでしょうか。厚生労働省の資料によれば、日本人のタンパク質の摂取量は戦後の食糧難の時代から上昇を続けたものの、1995年の1日あたり80グラム台をピークに低下し始め、2016年にはその70年前の1950年と同じ1日あたり60グラム台にまで低下しています。1日あたりの推奨タンパク質摂取量は、成人男性が1日60グラム、成人女性では1日50グラムとされていますから、全体で見ればタンパク質の摂取にほぼ不足がないようにも見えますが、しかし日本人のタンパク質摂取量が低下傾向にあるのは確かです。厚生労働省が公表している日本人の食事摂取基準というデータがあります。これは簡単に言えば、日本国民が健康に過ごすためにはこれぐらいの量の栄養素を摂取するのが望ましいですよという情報で、5年ごとに改定されています。最新版は2020年公表のもので、その前の2015年版との比較をすることで、この5年間の日本人の食生活の変化が読み取れるものになっています。そして最新2020年版では、全世代、特に高齢者でタンパク質の摂取目標が引き上げられました。その背景には、高齢者、そして女性のタンパク質不足があるようです。女性はダイエットのため食事量を絞る傾向があって、例えばランチはおにぎりと野菜ジュースだけなど、タンパク質不足に陥りがちです。一方の高齢者は、若年層に比べれば比較的バランスの良い食事をとれているようですが、特にタンパク質がより重要だと考えられる理由があるのです。フレイルという言葉を聞いたことがあるでしょうか。日本語では虚弱という意味を持つこの言葉は、健康な状態と要介護状態の中間の段階を表す概念として、日本老年医学会が2014年に提唱したものです。加齢により筋力が低下し、運動能力が衰えてくると、人はどうしてもあまり動かなくなります。動かなければお腹が減りませんから、食事量も少なくなりがちです。すると低栄養状態になり、さらに筋力が衰え転びやすくなり、転べば意外なほど簡単に骨折してしまいます。するとそのまま寝たきりの要介護状態に移行してしまうといった事例が多く見られるのです。このフレイル状態に入らない、あるいは抜け出すのに特に重要なのが、そう、筋肉の元になるタンパク質です。元気で長生きのお年寄りは肉をよく食べる と言われるように、年配者にこそ衰えがちな筋肉を支える十分なタンパク質が必要なのです。なお、ここまでのタンパク質不足のお話は、特に高齢者や女性に見られる傾向です。では、それ以外の若年から中高年の男性の傾向はどうかというと、十分にタンパク質を摂取できている傾向にあります。しかし、安心してはいけません。同時に、脂質や炭水化物なども十分以上に摂取してしまっているようです。つまり、食べ過ぎ、そして肥満です。こちらは別の意味で、運動と栄養素の摂取量のバランスを取る必要があるでしょう。さて、タンパク質は動物性のものでは肉や魚、牛乳、チーズ、卵など。植物性のものでは豆腐や納豆といった大豆製品などに多く含まれますから。これらを3食にバランスよく取り入れるのが理想ですが、最近は補助的にプロテイン食品や飲料を取り入れる方も増えています。以前はアスリートやボディービルダーが体作りのために取るというイメージでしたが、近年は栄養維持を目的として利用することも一般的になりました。市販されているプロテイン食品は、その原料により、主に牛乳由来と大豆由来に分けられます。さらに、牛乳由来のプロテインとしては、ホエイプロテインとカゼインプロテインの2つに分類可能です。牛乳のプロテイン、つまりタンパク質は、2割のホエイタンパク質、8割のカゼインタンパク質から成り立っていて、それぞれに特徴があります。牛乳に酸を加えると固まってチーズができますが、この固まったタンパク質がカゼインタンパク質。固まらず液体に溶けたままでいるのがホエイタンパク質です。つまり、ホエイプロテインは固まらないので、体への吸収が速やかです。また癖がなく、飲みやすいのも特徴です。他のプロテインよりもやや値が張りますが、激しい運動の直後など、速やかに筋肉の回復を促したい場合などに適しています。一方のカゼインプロテインは、水に溶けないので体への吸収が比較的ゆっくりで腹持ちがよく、ダイエットに取り入れるのに適しています。ホエイプロテインよりも価格が安いので、日常使いに適していると言えます。そして大豆由来のソイプロテインは、大豆のタンパク質を粉末にしたもので、こちらも吸収が穏やかで腹持ちがよく、普段のタンパク質補給に適しています。また、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロしてしまうという方も、ソイプロテインなら取り入れやすいでしょう。なお、牛乳や大豆以外にも、卵や肉などを原料とするプロテイン食品や、環境に優しい新たなタンパク源として、コオロギ由来のプロテインといった変わり種もあるようですが、現状ではまだ 一般的とは言えないようです。プロテイン食品を摂取するタイミングですが、筋肉を酷使するような運動に組み合わせるのであれば、運動の後、45分以内が最適だとされています。激しい運動では、筋肉の収縮に伴い、筋肉の分解が進んでいきます。これを補うために、運動後の45分間は、筋肉は普段の3倍も、タンパク質を構成するアミノ酸を吸収するそうです。それで、運動にプロテインを取り入れている方の中には、運動の直後だけ摂取しているという方も多いようですが、筋肉はその後数日をかけて修復、増強しますから、運動をしないトレーニングの休息日も、積極的にプロテインを取るようにすれば、より効果的だと考えられています。激しいスポーツをしていなくても、特にダイエット中の方や高齢者は、バランスの良い食事を心がけるのは基本とした上で、意識してプロテインを摂取するといいかもしれません。眠る前に取るのが効果的ですが、直前では胃に負担がかかりますから、だいたい1時間前ぐらいがいいようです。眠っている間の筋肉の修復に効果的なのだそうです。ただしもちろん、過ぎたるは及ばざるがごとしです。パッケージなどに表記されている1日あたりの摂取量を確認して、例によって常識的な量を摂取するようにしましょうね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。